北部の情報資源を発掘発信。
プレミアム京都。
11月14日の月曜日、プレミアム京都、本日の担当は歌う百姓ドリーム花見でございます。この番組はですね、姉妹局ラジオミックス京都との共同企画番組となっておりまして、舞鶴市と京都市内の上京区北区エリアに同時生放送しております。なお夜の8時から再放送もあります。さてさて、本日は、ゲストの方をお招きしております。地域のこと、未来のことを語っていただく対談、プレミアムトークをこれからお届けいたします。アマチュアのミュージシャンとして、舞鶴市地元を中心にいろんなところでライブ活動されています。カンタロウさんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは、こんにちはとか言ってあの実はですね、私はこのカンタロウさんと、まあ、最近はちょっとお互い仕事が忙しくて一緒になかなか演奏ができないんですが、ひらがなでモーメント句読点丸という、アコースティックユニットの、バンドをしていろんなところでね一緒にライブもしていました。
いましたね、はい、まあまあこれからも
まだ ねちょっとまた落ち着いたら一緒に、はい、やっていただきたいなと思うんですけれども、
よろしくお願いします、
はいはい、で、カンタロウさんはお生まれが、まあ、舞鶴ということですよね、は
い、そうですね、生まれも育ちも、あの育ちもというかね、17ぐらいまで舞鶴で育ちました。
17歳まで。
そうですね、はい。
じゃあその後はどちらで過ごされてたんですか。は
い、その後ね、あの学校の関係で京都まで行って、京都に、根差してしまいまして、30運年、京都で過ごした後、帰ってきました。
まあ、若いその多感な時期をね、はい、京都市内で、まあ、過ごされたということで、いろんなことを吸収されたんじゃないですか。
そうですね、やっぱり主にアートとかロックとか、うん、そういうものがやっぱり魅力的な街だったんで、行き先を京都に選んだっていうのもありますけど、いろんなことを、いろんな出会いもあって、学ばせてもらいました。
はい、そして最近、割と最近ですよね、はい、まあ、地元ふるさと舞鶴へ戻ってこられたんですが、
はい、
戻ってこられて何年ぐらいになるんでしょう。
次のこの冬で丸3年になりますね、
うん、
はい、まあ、いわゆる U ターンっていうやつなんですけど。
そうですね、はい、そのじゃあ17歳から、まあ、結構長い期間京都市内でお過ごしになって久々戻られて、
はい、
浦島太郎状態な気分になることはありませんでした。
そうですね、かなり浦島太郎をしてました、驚きを持ってまた新しい舞鶴が見られているっていう、今そんな状況ですね。
はい、まあ、年代的にもこの若かった時代と違って、
はい、
ね、味わいもこう見えてくるものも感じられるものもまた違ったりはすると思うんですけど。
そうですね、
例えばそのも久々に京都から京都市内から舞鶴へ戻ってこられて、
はい、
どんなことが新鮮だったり知らなかったこととしてはどんなことが気づきとしてあったんでしょうかね。
はい、ね、舞鶴っていうのの、まあ、広さ、面積じゃなくて広さとかを、奥行きとかを改めてというか初めて感じました。というのは、まあ、もちろん実家がこっちにあったもんで帰省して、盆や正月過ごすんですけども、まあ、遊びに行くとしても、いつも同じ釣り場に行ったり、まあ、買い物行くにしてもね、決まった、商業施設行ったりっていうことであまり出歩いてなかったんやと思います。
うん、
でこっちに帰ってきていろんな友達ができて、 例えば由良川の向こうの笠地区であるとか、まあ、もちろん花見さんとかも知り合っていろいろこう畑のこととかを聞いていろんなところをね、見て歩いて経験してる中で舞鶴って意外と魚だけじゃなくて野菜もうまいなとかねそういう発見もありました。
まあ、若い頃は言っても歩きとか自転車という交通手段しか許されてない中できっとまあその動ける範囲っていうのも、はい、ね、知れてたんだと思うんですけども、まあ、今の時期に戻られて舞、まあ、鶴市内確かに西東中そして傘という ね、
はい、
いろんな地域いろんな顔があって、はい、でそういったまだ行ったことのなかった地域も発見できたり、
はい、
そして新しい出会いもあったりという日々を送られているということなんですけれども、
そうですね、
でお話の中にあったようにその野菜が美味しいということで、はい、戻られてからじゃあ家庭菜園お百姓もされているんですね。
ね、戻って半年ぐらいの時に、まあ、親戚から畑をちょっと借りることができまして、そこでまあ家庭菜園というか、まあ、野菜作りをさせてもらってます、させてもらってますというかもう土に遊ばれてるような毎日なんですけども、まあ、休日だけ畑に赴いて土に遊ばれる休日ファーマーって自分では呼んでますけども、はい、
はい、じゃミュージシャンとしても、まあ、活動しつつ、休日ファーマーとしても舞、
はい、
まあ、舞鶴を堪能しているということなんですけれども、その新しい出会いもあったということで、
はい、
その京都市内ではねもうなんていうか犬も歩けばライブハウスに当たるぐらいのきっといろんな音楽シーンっていうのに出会いやすいと思うんですが、はい、舞鶴戻ってきて音楽との出会いっていうのはどうでしたか。
はい、もっと僕退屈なもんやと思ってたんですけども、逆に京都でいてる時よりもこっちに帰ってきてからの方が、新しいミュージシャンとの出会いとかがこう、度重なってあって、意外と舞鶴、ミュージシャンいるやんとか音楽好きな人いるやんとか、うん、そんな感じでちょっと、最初は驚きを持って今はもうそれに馴染んでしまって過ごしてますね。
そうですね、はい、今はもうその一員として舞、はい、鶴の一位ミュージシャンとして活躍いただいてると思うんですけど、
はい、
確かに音楽に熱い方々が結構密度高くいらっしゃる印象が舞鶴にはあります。
そうですね、まあ、さっきも言われたようにライブハウスが少ない、うん、あまりないっていう状況の中でやっぱり娯楽としての音楽っていうのがね、あまり根ざしてないんじゃないかって僕は、うん、ちょっと不安だったんですね、帰ってくるときに。でもいやそうじゃない、まあ、例えば赤レンガでね、頻繁にライブがあったり、うんうん、みんな聴く環境もだんだんできつつあるんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、これからですね、
はい、はい、そうですね、自分たちで表現する、まあ、自分たちが演奏する側にもなれるし、
はい、
生の音楽をね聴く機会というのも舞鶴では随分増えてきてるなという印象があります、
はい、
でそんな中で勘太郎さんとその音楽のお仲間たちでいろんな音楽イベントを主催されています。
拙い英語力っていうんですか、で辞書片手に訳しました、
はい、
そういうことをちまちまやってるんですけどね、
はい
はい、
これは学生の時代の頃からこういったご自分でその洋楽を和訳しして歌ったりとかされたんですか。
学生の頃というよりも割とこう大人になってからですかね、
はい、なるほどなるほど、
うん、学生の時はやれオリジナルやということでね、自分の曲自分で作った曲ばっかり演奏とかしてたんですけどだんだんとね年を重ねるごとにもっとなんか伝えていきたい曲があるんやないかっていうのもあって、まあ、今二刀流でやってます。
はい、二刀流でね、
はい、
オリジナル曲と、まあ、有名なロックの洋楽をご自分で和訳を詞をつけて、まあ、歌われたりしているということなんですけれども、はい、この続きをもっと聞きたいという方に朗報な アコースティックライブ、もうカントラさんももちろんご出演になる。でそして主催される音楽イベントが、はい、今月にあるということで、今日は、まあ、ここからのお時間はその音楽イベントのご紹介をしていただきたいなと思っております、は
い、よろしくお願いします、はい。
日付の方が11月の27日日曜日ですね、
はいはい。
内容としてはどういったイベントになるんでしょうか。
ね、サブタイトルにあるんですけども、まあ、ワンコインアコースティックライブということで、まあ、アコースティック楽器、ギターだけじゃなくてね、アコースティックな楽器を中心に、京阪神、まあ、滋賀も含めて、いろんな、ミュージシャンを呼び寄せまして、楽しい演奏会にしたいと思ってます。
これ今チラシをね、はい、その役立たずの器ボリューム3ということで、これもう3回目の、まあ、
そうですね、舞鶴で開催がもう3回目になります、
ということなんですけれども、はい、参加されるゲストミュージシャンはもう 10組以上になるんですかね。
そうですね、ちょうど10組ぐらいですね、
はい、はい、ということなんですが、お昼の、まあ、午後1時から、
はい、
夕暮れの6時まで、まあ、たっぷりとこのアコースティックの世界を、まあ、堪能できるライブとなっておりますけれども、はい、先ほど、まあ、京阪神からとおっしゃっていましたが、例えば京都市内、
はい、
でもちろん地元の舞鶴、
はい、
で滋賀とか奈良とか、
そうですね、奈良とか、はい、
すごい遠いところからもね、
そうですね、
いらしてくださるんですね。
はい、まあ、もともと僕京都行ってる時に、まあ、今回も出演してくれるヒッサンっていうね、京都のミュージシャン、と一緒にライブをやってたんですけども、そこに、まあ、いろんな、ミュージシャンがつながっていって、京都でやってるメンバーの何人かがこう、舞鶴でやってみたいっていう声を上げてくれて、
はい、はい、筆さんというのは京都市内のご友人のミュージシャン、ね、
そうですね、
はい、はい、でこの筆さんがのつながりの、その京都市内でライブを一緒にやってるような音楽仲間たち、
そうですね、京都市内とか、あと奈良ですね、奈良方面でライブをやってたり、そういうミュージシャンが集まってますね、
はい。例えばなんですけど、はい、その筆さんはどういった楽器で、どんな歌、どんなジャンルの歌を歌われるんでしょうか。
はい、筆さんはね、まあ、私と同じような感じで、ボブ・ディランとかウディ・ガスリーとか、まあ、そういうアメリカの、ね、古い音楽を、和訳したり、そのままストレートに歌ったりということで、まあ、6弦ギター、12弦ギター、あと、ね、リゾネーターギターっていうね、まあ、ドブロギターですね、そういうのも駆使して、演奏してます。
うん、はい、その歌声もきっと、まあ、貫禄もありそうですし、そのギターの今ね、6弦とか12弦とかいろんなギターを弾きこなせるという方で、非常にキャリアも長いミュージシャンでしょうね。
そうですね、実はね、彼とは僕は20代というか20歳の頃に、一緒にユニットを組んでバンドしてて、それからの付き合いなんで、かなり長いですね。
うん、はい、ぜひぜひ、ね、はい、聞いてみたいミュージシャンのお一人だと思います、
はい。
この他ですと、じゃあ奈良からは市本みちるさんという方がいらっしゃるということなんですが、はい、この方はどのようなミュージシャンなんでしょう。
ね、彼はね、面白い経歴の持ち主で、もともとねハードコアやってたんですけども、それをアコースティックに持ち替えて、まあ、いろんな楽器を操る不思議なミュージシャンなんです。例えば、バンジョー、ダルシマ、マウンテンダルシマですね、うん、それとか、あとオートハープ、とかね、変わった楽器をいろいろ使って楽しい演奏を聴かせてもらってます。
オートハープ、
はい、
どんな楽器なんでしょうね。
弦がたくさんついてる箱みたいなものをねこう、脇に抱えてシャラーンっていう音が出るね、昔ね、日本の5つの赤い風船とかが、使ってた楽器ですね、
はい、じゃあ懐かしいって思う方もきっとね、
おられると思います、
いらっしゃるでしょうね、はいはい、というわけで、筆算はその昔からのもう20代の頃から一緒に、
まあ、つかず離れつで、はい、
ずっと、まあ、音楽を、まあ、してきた仲間の一人 で、ね、で一本満さんはいろんな、まあ、弦楽器を、まあ、駆使して、
はい、
音楽を演奏される方ということで、
そうですね、あとはね、まあ、同じ奈良からね、ウクレレを弾いてウクレレの弾き語りの千葉由紀さんとか、まあ、いろいろギターだけにとどまらずいろんな楽器が見れるライブでもあるんで、皆さん楽しみにしていてください。
そうですね、はい、演奏される音楽のジャンルだけでなく、はい、まあ、楽器もいろいろということで1日というか半日ですね、
はい、
十分楽しめる内容となっているということなんですが、
はい、
それではここでですね、地元のアーティストさんもお一人また紹介していただけますか。
はい、これもね、僕が、帰省してから、帰省じゃないわ、U ターンしてからの、付き合いなんですけども、シャバジーっていう自給自足で暮らしてる、レゲエミュージシャンシャバジー君が出てくれます。
お、自給自足をしているシャバジー君、
はい、
若いんですね。
若いですね、彼は何歳ぐらいよ、 30歳ぐらいかな、
30代前後、はい、ということですね、はい、はい、まあ、年齢も、まあ、30代前後の方、もっと若い方もいらっしゃるのかな。
そうですね、もっと若い方もいらっしゃいますね。ちょっと年齢までは僕もよく分かってないんですけど、
はい、そうですね、突っ込んでほしくない方も中には、ね、いらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、そういうわけで、まあ、男性も女性もいろ、その性別も、
はい、
そして年齢も、
年齢も超えて、
ね、そしてジャンルも、
はい、
ちょっとそれぞれに違ったりして、
はい、そうです ね、微妙に違ったり、はい、全く違った
り、ね、ただ唯一共通してるのはやっぱり音楽がとにかく大好きってことですかね。
それに尽きると思います ね、
はい、逆に言ったら音楽が好きということでここまで違うね、
はい、
ジャンルの方々が一堂に会して同じ場所でね音楽の交流ができるっていう、
そうですね、ま
あ、そこがなんか音楽、はい、音を楽しむその一つの良さかなとは思うんですけれども、はい、では改めまして、このイベントの、日時等をじゃこちらからちょっと紹介させていただこうと思います。はい、11月の27日日曜日午後1時から夕方6時まで、場所は舞鶴市の引き土309、伊佐座会館、
はい、伊佐座会館ですね、
伊佐座会館となっており、はい、入場料の方は、まあ、ワンコインということだったので500円となっております、はい、お問い合わせの電話番号を申し上げます。0773608295、0773608295で、ドリンクの販売があります。で持ち込みの方はご遠慮くださいということでございます。この他で何かもうちょっと言っときたいなというようなことがございますでしょうか。
まず入場料500円、ただ、お昼の1時から夕暮れ時の6時頃までということで長丁場になりますんで、まあ、フリーパスを500円いただいたときにお渡ししますので、出入りは何回でも自由ということで考えてます。それと時期的にね、冷え込みが予想されるんで、まあ、ちょっと、簡単な防寒対策をしてい、ただければいいかなと思います。
はい、そうですね、場所の方は、
はい、
どういった環境になってますかね。その椅子席なのか地べたに座る感じなのか。
地べたに座る畳敷きですね。昔の公民館 を改造したというか利用した会館なんで非常にレトロチックないい雰囲気の中で聞いていただけると思います。
はい、というわけで、和室ですね
和室ですね、
はい、で伊佐田会館という場所で、
はい、
本当に京阪神のさまざまな場所からねこの日はアコースティックライブを楽しんでいただけるということでございます。
はい、
ぜひぜひねお時間のある方ご参加いただきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
でここで、一旦 CM を挟みたいと思います。京都北部の情報資源を発掘発信するプレミアム京都、本日の担当は、歌う百姓ドリーム花火でお届けしております。本日は舞鶴市在住のアマチュアのミュージシャンで地元を中心にライブ活動や音楽イベントを主催されています勘太郎さんをゲストにお招きしております。
こんにちは。引き続きこんにちはじゃないね
改めましてみたいな、はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ11月の27日にね、はい、アコースティックライブを主催されるということなんですが、この他にもこの伊佐田会館という場所で、
はい、
音楽の企画をされているということなのでご紹介ください。
はい、ですね、伊佐田会館を使わせていただいて、LP ナイトっていうね要はアナログ版LP を持ち寄って聞いてみようやないかっていうそういう集いを、やっております。
はい、これまでは何回ぐらいされてきたんですか。
だいたい15回ぐらいやったかなこれまで。毎月だいたい月1ぐらいで、やってます。ただ不定期なんで次いつやるっていうのがねなかなか決まらないんですけど、ねはい、
その緩い感じがまたいいですね。
はい、
そのじゃあ勘太郎さんの、まあ、所有されている大切な LP も聞けるし、まだみんながちょっと久々に自分の持ってる LP を聴いてみたいなという方が持ち込んで、
そうですね、まあ、一
緒にみんなで一緒に聴いたりとかっていう、はい、なかなかおつな企画でございますが、
はい、
まあ、毎月1回でだいたい何曜日にされることが多いですか ね、
だいたい金曜日を、考えてます。金曜日でやってますね、
うん、はい、例えばなんですけどどんな方がいらっしゃいますかね。はい、
来られる方でですか。はい、もう様々ですね。時間帯とか、がどうしてもね7時頃夜の7時頃からになりますんで、まあ仕事帰り のサラリーマンの方もおられますし、 OL さんとかね、あと音楽をやってる方がもちろん、新しい、音を求めて来られるっていう方もおられます。
はい、というわけで、まあ、どんな方もウェルカムと、はい、いうことですね。
はい、
はい、ちなみにこの情報は伊佐田会館さんのフェイスブックなどで情報がアップされるということですので、はい、よろしかったらチェックしてください。
どうぞよろしくお願いします。
はい、伊佐田はちなみにひらがなです。
そうですね、
はいはい、そしてもう一つ、今度は勘太郎さんがライブをする野外イベントがあるということなんですが、こちらもご紹介ください。
は
い、
もう来週なんですけども、来週の19日土曜日20日の日曜日ですね、11時頃から、お昼前ぐらいですかね、それから午後の3時頃まで、赤レンガの芝生広場で先ほど紹介しました舞鶴在住のシャバジーと一緒に演奏させていただきます。またそちらの方もねよかったらね見に来てください。
はい、というわけで11月19日と20日の土曜日日曜日、はい、2日間ともですね。
そうですね、
はい、お昼近くから午後の3時頃まで、はい、赤レンガの芝生広場でエアコースティックのライブをされているということです。
はい、
ぜひぜひお立ち寄りください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
は
い、
それでは今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、生演奏までしていただいてね、はい、実はこの番組で生演奏していただくのは初の試みでございます
。そうなんですか。どうも申し訳ない
、はい、いやいやとんでもない。これからもちょっと機会があったらね、いろんなミュージシャンの方に来てやっていただきたいなとは思っております。はい、さあでは最後にリスナーの方に一 一言メッセージをお願いします。
はい、いろいろ舞鶴帰ってきて U ターンしてきて、音楽も含めていろいろ、楽しませてもらってます。またどこかでね、機会があれば、一緒に音楽楽しんでいきましょう。
はい、というわけで、まあ、本当に音楽ってね、一緒にやるとますます楽しいものだと思いますね。踊るアホにいるアホでしたっけどうせやるならということで、はい、音楽もねぜひぜひ何か機会があったらやってみる側に回っていただきたいなと思います。
はい、
今日は舞鶴市で、アマチュアのミュージシャンとしてライブ活動そして音楽イベントの企画をされている勘太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。